世に打ち勝つのは誰かと題して新井先生より御言葉の取り組みをいただきます。
小さい子供、幼い子供というのは親に対して絶対の信頼を抱いています。さまざまなことをその親から学び取り、生きる知恵と力というのを獲得してまいります。何よりもその親の養育というのがなければ命をつなぐことができませんから、親しか頼るところがないというか頼らねばならないということを知っているのでありましょう。そういうことがあるので、たとえ虐待を受けているような子でさえ親を慕ってまいります。逆に受ければ受けるほど、そういう虐待を受ければ受けるほど親に気に入られようとする行動を取ったりする。それほど絶対的な信頼、そして、愛する心を持って生まれた愛する心とでも言いましょうか、そういうのが互いに引き合って親子の間には、他者が入り込む余地がないほどの関係絆というのが結び合わされてまいります。で、新約聖書の世界では神様と私たちは親子に例えられることがよくあります。まあ、通常は親である神様が子である私たちを愛してやまないというふうにこう語られるんですけれども、今日お読みいただいたところでは子である私たちの側の愛の姿勢、愛する姿勢というのがテーマになってまいります。私たちが神様から生み出されたもの、作られたものということで、私たちは神の子とそのように例えられるわけですが、これはイエス様のことを神の子というのとはまた違う意味で、神様に生かされてあるものという意味で神の子でありますが、神様はそういう意味で私たちの親となるわけです。親は一般的には限りない愛を子供たちに注いでいきます。子供たちが意識するしないにかかわらず、その愛は注がれ、また子供もまた自然にそれを受け取ってまいります。親からの愛情が希薄になりますと、その愛を受けようとする行動に出る。これがまた神秘的なところでもあるように思うんです。また幼児期、幼い時に愛情が足りないとかいうようなことがあると、それが思春期に現れ出るというようなこともある。これはもう児童福祉、学校関係の間ではもう常識ともなっておりますけれども、そういう点では神様からの愛が私たちに足りているか足りていないかというような、そういう議論はまあありえない、足りないということがありえないからでありますけれども、神様は私たちを創造された、そして今も生かしてくださっておられる、そういう方でありますので、私たちへの愛というのは十分に注がれております。その神様が私たちのために世に下されたのが、ご存知のように主イエス・キリストであります。この世的に言うと、ナザレの貧しい大工であるヨセフという男の息子でありましたイエス様は、そういう点ではあまり世の中からは認められないような、そういう逆にこう差別的な扱いを受けるようなところでその命を育んでまいりました。いわば社会の底辺と言われるようなところで生まれ、そこで生きるものとなっていた、そのようにして世に下されたわけです。ですから社会の底辺をよく理解し、そういう生き方を強いられている人こそ神様をお救いになられるというメッセージを発してまいりました。それは社会的に地位の高いもの、金持ち、有力者、そうした人々が貧しい人々や苦しみや悲しみを担っている人たちをこう意識してかせずかは分かりませんが、虐げていたという現実がある。逆にそういう人たちによってよく小さくされた人たちが生み出されていた、そしてその場に 置き留められていたというそういう現実があったわけです。自分こそ救われる選ばれた民である、そう自負を持っていた有力者たちは、力のある者たちは、逆にそのためにイエス様の登場、まあ、その存在というのは疎ましくなってまいります。自分たちのその今まで守ってきた、あるいは築き上げてきたそういうシステム、有力者がいい目を見るというシステム、弱い者が弱いまま留め置かれているというそういう社会的なシステム、これをイエス様が崩していきますから、そのイエス様はを排除しようと考えるわけです。その結果、十字架への道をイエス様は歩むことになったのは皆さんご承知の通りですが、神様の愛はこの時すべての人に、つまりそういう罪を犯すようなものに対しても含む、そういうものも含めてみんなが救われるために一人を犠牲にする十字架への道を歩ませた、それほど深い愛を私たち人間に神様は注いでくださっておられたわけです。ですから私たちの作り主であり、私たちをそれほどまでに愛してやまない神様を信じるというのなら、神様が下されたそのイエスという一人子をも受け入れ、私たちは愛するものとなります。つまりナザレのイエス、この方を救い主キリストだと信じて受け入れてまいります。同時にこのナザレのイエスを救い主キリストであると信じる者は、キリストによってもたらされた新しい律法を守る者ともなります。それはかつてそれまでに信じられていたいろいろな戒律を守る、それに従うというそういう律法ではなくて、互いに愛し合いなさい、隣人を愛しなさいという、それをそういうシンプルなものに置き換えられました。正確に言うと全く新しいものが提示されたというよりは、今まで信じてきたその律法の根底にあるのは神様の愛ですということを、まあ、イエス様は悟らせてくださったと言った方が正確でしょうか。私が神様から命を授けられた神の子であるなら、私の隣人も神様から命を授けられた神の子なんだということに気づくことができるようになるはずだと。つまり誰もが神の子であるんだと。だから私たちは互いを兄弟姉妹と呼び合う、神様からみんなが命を与えられたそういう存在だからです。だからその兄弟姉妹を互いに愛し合うわけです。私は神様から愛されている、でもあの人は愛されていない、そのようなことを誰が言うことができるか。私が愛されているならあの人も愛されているんだ、そう告白できない人が神様からの愛を受けているなどとどうして言えようかと。神様は誰一人分け隔てなくその愛を注いでくださっておられます。ですからその愛を私たちは互いに分かち合う、互いに愛されているんだということを信じ知り、その愛されている者同士が愛を家族として分け合っていくわけです。で、そういうことをなぜこの手紙はあえて言わなければならないんだということを考えてみなければなりません。同胞や信仰の友を互いに愛し合うというのは言うまでもないことだったんじゃないか、なのになぜこんなことをあえて言わなければ書かなければならなかったんだろうか、それはなぜなんだろうかということです。で、それはやはりその信仰あるいはその共同体を脅かす存在があったということでありましょう。すなわち迫害者の存在です。危害を加えようとする者がいれば、それはこの世的には敵とされます。しかしキリストは 敵も愛しなさいと私たちに命じました。つまり同じ信仰を持つ者同士が愛し合うのはまあ当たり前のことですと。でそれを超えて迫害する者のためにさえ祈るということが私たちには求められました。ですから私たちは自分が愛したい者たちを愛するだけじゃなく、愛したいと思わない者へも関心を持って敬意を払い、愛し合うことを求めていく者とならねばならぬと、そのように教えられます。でそのことをもし妨げる、その思いを妨げるものがあるとすれば、やはり肉的な思いと言いましょうか。つまり私たちのうちにある弱さ、罪なる心、具体的には自分のことをだけを愛そうとする部分であったり、逆に敵と目される自分に害をもたらす、あるいは自分が好まないと思うような、そういう存在を憎んでしまう、排除しようとする、そういうまあ本能のようなものでしょう。また迫害のゆえに信仰に を育む、そういう、それを諦めようとする弱さというのとも戦わなければならないとも言われます。自分を愛することを知っている私たちにとって、命の危険さえ及ぶかもしれないという迫害の最中に信仰を育むことを、これはやめてしまおうという弱さが現れ出るのは、これは致し方のないことのようにも思います。しかし神様はそのような中で徹底した服従というのを私たちに求められました。それは己が誉れを受けるためではなく、一人子をその犠牲によってもたらされた救い、永遠の命という計り知れない恵みを私たちみんなが受けるためであるというんです。一時の患難のゆえに、もしその恵みを投げ出して、せっかく備えられた永遠の命を失うくらいなら、今あるその患難に耐え忍んで、あるいは戦い抜いて、この世では決して得られない永遠の命という恵みに預かる方がどれほど私たちにとって喜びとなるか、そのことを私たちに、まあ、なんとか思い起こさせようとしているんです。そして思い起こすだけじゃなく、その戦いは勝利が約束されたものであるということもこの手紙は記しています。この世の力がいかに強く私たちに感じられた、映ったとしても、この世を創造された神様こそが完全な勝利者なんだと。この方と、この方から生まれた一人子を信じる者は、その完全なる勝利者の守りのもとにいると。ですからこの世に私たちが対した時に、誰が最終的に勝利を得るかといえば、それは創造主である神様であり、その一人子であり、それを信じる私たちが勝利者なのであります。この世の何を信じても、あるいは従ったり迎合したりしたとしても、それは勝利には導かれません。なぜならば、この世の目に見えるものは全て失われてしまうからです。私たちの完全な勝利は私たちの目には見えないところにある。私たちを勝利に、そしてその恵みに導くのは神様でありキリストです。この方こそ世に打ち勝つ方であり、その方とその方の勝利を信じる私たちが世に打ち勝つのであります。もちろん全ての戦いに勝利する、勝ち抜く、この世の迷いや誘惑にも全て勝ちうるなどということが私たちになし得るかといえば、きっと難しいだろうな、できないだろうなと思う心が私たちの中には湧いてくるでありましょう。いつの時代も課題やテーマはいろいろあるわけです。しかし私たちを迷わすものがいくらあったとしても、私たちの足りないところは神様が補ってくださるんだと、キリストがそれを賭けを補ってくださって、 または私たちの罪をあがなってくださったのだ。これこそ、これを信じることこそが私たちの勝利なのであります。その一つの勝利を望みながら、私たちはキリストと共に歩み続けたいと思います。祈ります。父なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちを勝利へと導いてください。そのことを確信し、今あるこの世の歩みを平安のうちに全うさせてください。そのためにも一人一人の健康が守られ支えられますように。これから始まります一周の歩みも、どうぞあなたと共にありますように。一言の祈りと尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。